正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組は私気象予報士正木明が興味を持っていることを番組のタイトルでもあります地球にいいこと、こちらをキーワードに展開していこうという番組なんですが、
はい、
ね、今日で、ね、4月1日この番組スタートしてもう4月最後、
はい、
第5回目、
はい、
どうですかね。
ねえ、皆さんどうでしょうか。いやでも奥深い話がね、うん、本当に展開されてゲストもねお越しいただいてますので、うん、なんか正木さんとそのね江守先生の話とかは、もう私はもう本当に学び大きいひとときで、もうすごく意義があります。
そうですか。皆さんどうでしょうかね、はい、感想をね、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。
はい、
今日もいつものようにお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今週もですね、江守さんにお越しいただいてね、
はい、
地球温暖化のいろんな方面からのね情報をね皆さんにお届けしようと思ってますが、
はいはい、
あの前回のね後半の時で、あの少し太陽光パネル発電、
すいません私思わずね聞いてしまったんですけれども、
いやいやあれちょっとすごく僕も興味あるんで。
あ、そうですか、
はい、
はい、ちょっと改めまして今日ね初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんので、改めまして本日もですね国立環境研究所の地球環境研究センターというところがございまして、うん、こちらの副センター長でいらっしゃる江守正太先生をお招きしてお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、江守先生またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしてね先週本当にね、
うん、
ちょっと気になることを申し上げたんですが、うん、それは正木さんも本当にそう考えていただいている、はい、
はい、綺麗なね自然の風景の中で、はい、突如広い範囲にわたってその太陽光パネルが、
はい、
あのできてしまっていてね、まあ、確かにこれ自然エネルギーを使うという発想自体は僕はいいなと思うんですけど、景観とか逆に自然破壊になってるんじゃないか。
なんかね私もすごくそれを疑問に思ってて、はい、それはどうなんだろうなんてね、
うん、
あのお聞きしたかったんですが、はい、
ちょっとあの太陽光パネルに関しては日本の制度では少し急いで増やしすぎたようなところがあったと思うんですよね。つまりその太陽光パネルで作った電気を売るのがすごく儲かるということで、あの、まあ、非常に無秩序に増えてしまった。で、まあ、特にその太陽光パネルの場合は環境影響評価というのをなくても作っていいっていうルールだったんで。
ああ、そうだったんですね。
あの、まあ、よく、まあ、景観っていう問題、景色ですね、景色の問題ももちろんあるんですけれども、はい、あの、まあ、特に問題だと思うのは木を切ってですね、あの、太陽光パネルをたくさん並べるとか、
はい、
あるいはあの大雨の時とかに問題になりますの土砂崩れがですね、起きそうなちょっと危なそうな地盤のところに太陽光パネル並べてるんじゃないかみたいな話とかありますので、でまあそういうところはちょっと改善されていかなくちゃいけないんですけれども、まああとよく昔から問題になってるのがあの風力発電に鳥がぶつかるという話ですよね。で特にあの希少なあのなんかワシとかタカとか、うんうん、あのそういう、まあ、絶滅あのしてしまうんで守らなくちゃいけないような種類の鳥が、
はい、
風力発電にぶつかって、
はい、
しまうとかですね、あの、まあ、そういういろんなあの再生可能エネルギーの批判はあります。
なるほど。
だけどその、まあ、化石燃料をこれから減らしていかなくちゃいけないんだったら、やっぱりじゃあその原発がいいんですかとか、再生可能エネルギーがいいですか、まあ、何かしら選んでいかなくちゃいけないと、で、まあ、再生可能エネルギーでやっていこうというのであればやっぱりみんなで話し合って、それであの合意を取りながらですね、あのまあ、納得のいく形で再生可能エネルギーを増やしていかなくちゃいけないんじゃないかなと僕は思ってますけどね。
なるほど、
はい、
そのバランスですよね。
なんかこうやって見てみると、やっぱりもう人間のその性質なのか ちょっと結果急ぎすぎですよね、
うん、なんかこうこれがいいって思えば、うん、それにみんなが集まってしまったり、
なおかつそれがちょっと儲けにつながるとかなったら、ぐわーってそっちに行ってしまって、ね、秩序を作らないまま、
うん、まあ儲けにつながるからみんなでそれやろうっていうのはすごく対策のあのやる方向づけとしてはすごくいいことなんですけれども、
ね、確かに
今回の場合はちょっと、うん、あのなんていうかこうボロが出たというかですね、もう少しうまくやればよかったなというところですよね。
実際に本当にそれが弊害になって災害に、ね、なってるっていうニュースも見ますから、はい、やっぱりそれはどうにかしていただきたいなとか ね、
そうですね、
対策はないのかななんて思ってしまうんですけれども、
そうやって考えるとやっぱり温暖化防止の取り組みってすっごい難しい部分があって、
は
い、繊細な部分があって、
ね、
やっぱりいろいろ考えながら進めていかなきゃいけない、はい、ということだと思うんですね、うん、でまあ、いずれにしてもいろんな方向でそういう、まあ、あの二酸化炭素排出削減の取り組みはね進んでると思うんですけども、はい、ここ最近、はい、特にこう新たな動きであるとかね、はい、こんな勢力がすごくなってこう結構いい方向にガーって進むんじゃないかとかね、
はい、
なんかそういう動きって期待したいところなんですけどなんかないですか。
はい、僕がこうずっと気になってるのはですね、世界中で学生が、うん、学校を休んで温暖化対策を政府に求めるというストライキっていうのが、うん、昨年末ぐらいからずっと起こってるんですよね。拡大しながら起こっています。
はい、ネット上でも割とね、はい、注目されてますよね、うんうん、
はいはい、これ始まったのが、去年ですね、スウェーデン の、 女の子、当時15歳の女の子グレタさんっていうんですけれども、
はい、
彼女が一人で議会の前でストライキをやったと、
はい、
でそれがまあ、ツイッターとかでどんどん世界中に広がって、で世界中の子供がやり始めたんですよね。
はい、
はい、
いややっぱりね、素直に反応するんですよ子供たちは。
いやそう思います。
でもそれは正しい知識の裏付けがないと変な方向行っちゃうけども、
本当にね、
僕もね実はそのグレタさんの、はい、演説をね、はい、COP24 でしたかね、
はい、
演説されててその動画見たんですけど、はい、まあしっかりして
しっかり本当にね、
うん
うん、されてますよね、うん、
やっぱりその若い、まあ、10代20代前半とかそのあたりって、はい、まあ、僕ら大人たちと発想が変わるから行動もすごくこうすぐに素直にいくもんなんですかね。
はい、まあ、グレタさんの場合は、まあ、聞くところに言うと少しある意味こう特殊なところがあって、
はい、
まあ、アスペルガーだって言うんですけれども、
あの
子供も含めて温暖化の話聞いた心配だ、だけど、まあ、普通にしてると他にも考えなくちゃいけないことがあるから忘れちゃったり記憶の中で優先順位が下がっていくじゃないですか、
はい、
今日の晩御飯何かなとか
お腹空いたなとかですね、
考えてるとそればっかりは考えられないんですけど、うん、彼女の場合はたまたまそういうのがあって、それが心配になったら考え続ける、やめられなくなってしまった。
でもある意味それは素敵な素晴らしいことですね。
そ、まあ、それがある意味では彼女の才能だったんだと思います。
そうですよね、はい、個性ですよね、は
い、
それは
でしかもその白黒つけないと納得がいかないと、その、まあ、パリ協定で世界が約束して、うん、その2度とか 1.5 度で温暖化止めようって言ってるのに、うん、世界の排出量は減ってないと、
うんうん、
で大人はそれを聞いてまあそうだけどこれから技術も発展するし、でそしたらどんどん減るかもしれないしみんなで頑張ろうまだ希望あるみたいなことを言うんですけど、
うん、
そんなグレーなことはですね、うん、彼女には納得がいかないんですよ。
いや素直にそう思われたっていうのはね、素直に
そ
う、
でそれは結論としてはめちゃくちゃ正しかったと思います。
はい、そう、私も感じました、うん、
で彼女っていうかその学生たちがそれを今立ち上がってるっていうことの一つの重要な意味としては、うん、この温暖化がどんどん進んでいった時に我々よりも深刻な悪影響にさらされるのは次の世代でさらにその次の世代なわけですよね、
うんうんうんうん、
でつまり我々大人がですねまあもしかしたら大したことないかもしれないしもしかしたらうまくいくかもしれないし、まあ頑張ろうで、まあ、他にも気にしなくちゃいけないことあるし、うん、っていうふうに、言ってる間にですね温暖化が進んでいったら、
うん、
彼らはやっぱりそれは自分にとってそれは非常に受け入れられないことなわけですよ、
うんうん、
でそれを表明してるんですよね。
あ、
はい、でそのメッセージを大人がすごくこうしっかり受け止める必要があると思ってます。
ちょっと改めて正木さんはそれご覧になったんですよね。
見ました。
それでもう一番印象に残ったこととか、リスナーの方でご存じない方もね、いらっしゃるかもしれませんから、なんかその子供たち、子供たちっていうの言葉がね、もう15歳、それでも私たちからすると若い人たちがどんな風に感じて発信されたのかっていうのを、ちょっと感じたことと一緒に伝えていただけますか。
そのね、僕動画見させていただいた演説の中で、彼女こういうこと言ってるんですよ。事実、要するに温暖化進んでるという事実、それからこうやったら解決できるということ、解決策はもう揃っていますと、揃ってるんですよと、
はい、
何が足りないかというと、やるだけなんですよ。行動するだけ、あと今の行動をちょっと変えるだけ、
はい、
そこが足りてない。もうね、ぐさっときました。もう何回もそこ見ました動画で。
ぐさっときますよね。
きます、
はい。
江森さんいろいろ研究されててね、はい、こうなりますよってすごいね、頑張って予測していただいて、
はい、
もう揃ってるんですよ。やらなきゃいけないことは、あと行動するだけなんですよね。そこができていない。なぜできていないかっていうのは、これはまたね、はい、別の大きな問題があるんですけどもね、はい、そのあたりも含めて後半にまたね、はい、お話を続けたいと思います。
はい、それでは一曲お届けします。キャラバンでサンディアゴの道。曲はキャラバンでサンディアゴの道でした。
さて、曲の前からね、
はい、
15歳の女の子、当時の15歳の女の子の演説の話、
はい、
これやっぱりね、大人である僕も50代なんですけどね、はっきりは言いませんが私は。
いやでも本当にね、もう若いというかね、もうまだまだね、本当にいろんな多感な時期に、
はい、
その感受性豊かな時にこういう疑問をちゃんと捉えてくれて、で発信してくれたって、これね、
はい、
ちょっと正木さん、
そうですね、はい、COP24 の、ね、世界的な会議で、この15歳、はい、当時15歳のスウェーデンの、グレタさんっていう女の子が、
はい、
もう大の大人を前にすごい演説、素晴らしい演説を、
はい、
されたんですね。で15歳なので、僕らよりもまだ先、長く生きる、
はい、
ね、生きなきゃいけない、生きたい、
ね、未来ある、
そう、
はい、
方のその演説なんですけど、
はい、
もうね、本当に聞き入ってしまいました。で一番印象に残ってるのは、すいませんね、森さん、ちょっと話してください。
もう、
私が大人になった時、
はい、
例えば自分の子供からね、お母さんになって、もうこんな気候変な温暖化進んじゃって、もう とんでもないことになってると、ね、でそのお母さんになったグレタさんに対して、もっとそのなんだろう、そのグレタさんのお母さんお父さんの当時の大人たち何してたの、2018年19年ぐらいの大人何してたので、そういうことを言われかねないでしょうと、だから今やらなきゃいけないんです、とにかく行動しなさい、しなさいというかするべきだっていうふうに謙虚にね、お話しされてるんですけども、もう説得力めちゃくちゃですね、森さん、 これ皆さんネットで検索して YouTube で
ぜひ、
ね、皆さん見ていただきたいと思いますけど、
このラジオで全部コメントをご紹介しようかと思うぐらいなんですが、
したいぐらいというふうにね、はい、
まあそのグレタさんのね本当に少女の思いも含めて、はい、本当に僕らは何かしなきゃいけない、
はい、
これはもうとにかく行動しなきゃいけない、
そうですね、
うん、で、うん、正直言うと僕もそのじゃあ温暖化の取り組みって言ったら例えば節電しましょうとかね、車をなるべく使わなくしましょうとか、ね、節電節約したらいいでしょう、エコバッグ使いましょう、なんとなくは分かるんですね。でも目に見えてすぐに効果が現れない、多分僕はこれがそのなかなか対策が進んでいかない原因だと思うんですが、
はい、
江森さん、でも続けなきゃいけないということなんでしょうか。
そうですね、
まず何をこう僕たちはこう実際取り組んでいかなきゃいけないでしょう。
ですね、まあ、エコバッグ使ったりこまめに電気消したりっていうのは、まあ、京都議定書のですね頃からそれこそ言われてたで、はい、まあ、皆さんも実行してらっしゃる方も多いと思うんですけど、それはやってらっしゃる方はそれやりながら、ただですね少し発想を変えていただかなくちゃいけないと僕は思ってるんです。
なるほど。
で、京都議定書っていうのは、はい、日本は 6% 減らせばよかったんですよ、
うん
うん、ね、まあそれある期間の間にですけれども、はい、排出量ですよ、
排出量ですね、
でところがパリ協定っていうのは最終的には 100% 削減じゃないですか。
そうですね、
ね、そうゼロっておっしゃったので、ドキッとしました、
はい、だからちょっとこまめに電気消したりですね、暖房の、冷房の設定温度とか水を出しっぱなしにしないようにしようとかっていうのを全部やっても 100% は減らないじゃないですか、
うん、じゃあどうするんですか、
そのことに皆さん向き合ってもらう必要があると思うんですよね、
うん、
で今それやってらっしゃる方はそれをきっかけにして、
うん、
でさらにもっと大きいところに目を向けていかなくちゃいけない、
うん、
いただきたい、
はい、
大きいところ、
はい、的には
で、それはですね、はい、まあ、二酸化炭素の問題でいうと一番大きいのはエネルギーの作り方ですよね。
エネルギーの作り方、
はい、
はい、
うん、つまり自分がそのコンセントを挿して、使ってるエネルギーっていうのはどこでどうやって作ってるものなのか、それを気にしていただく時代に入ってるんだというふうに思うんです。なるほど。
うちに来てる電気はその火力発電所由来なのか、
はい、
原発なのかもしかしたら、
は
い、とかいうことですよね、
はい、なるほど、
で一番わかりやすいのは自分ご自宅一軒家で太陽光パネルつけてらっしゃる方は、
はい、
太陽光パネルで自分で電気作ってますからね、
うん、
それ一番いいですよね、
うん、
なるほど、
自己完結、
はい、
一番いいですよね、
はい、でさらに、まあ、そうじゃなくてコンセントさし、まあ、どっか発電所電力会社から買ってるよっていう人は、
はい、
今電力自由化されててですね、
はい、
電力会社選べるようになってるわけですから、
なりましたね、
はい、
はい、
まあ、できるだけ再生可能エネルギー増やしますと言っている電力会社と契約をしようとか、
うん、
なるほど、
あるいは、うん、地域によっては市民発電ですね、はい、市民がお金を出し合って太陽光パネル設置したり風車を、ね、うん、建てたりしてるところがありますので、
うんうん、
そういうところに出資してみようとかですね、
なるほど、
そんな風に最終的には化石燃料ゼロの世界を作んなくちゃいけない、うん、それに向かって自分の周りからエネルギーの作り方っていうのがどういうふうにしたら変わっていくかなっていうことを、
うん、
一人一人の方にぜひ考えてもらいたい、そういう時代に入ってきてると思います。
なるほど。
電気を使わない方向にではなく、まあ、それももちろん大事だ、
無駄な電気はね、無駄な電気は、ね、無駄なエネルギーは使わない方がいいですけれども、うん、必要なエネルギーは使っていただきながら、
うん、
CO2 出さないでそのエネルギーを作られるには自分の周りでは何から始めたらいいだろう。
なるほど。
そのエネルギーは何が由来してるのかと、それって電力会社ってそういう情報を公開してるもんなんですかね。逆にしてる電力会社が信頼できるというか、
ね、
どういうことなのかな、
その大元をちゃんと考えるっていうことですね。私たち一人一人がその目の前のことだけじゃなくて、
そうですね、
その奥をちゃんと考えなければいけない時代ということなんですね。
あとはその、まあ、この問題に関してですね、ぜひまあこういう番組通じて興味を持っていただいて、
はい、
それでまあアンテナを張っていただきたいというか、
はい、
よくですね、環境問題熱心な方とお話ししていて、日本のマスコミはだらしないと、 海外海外では気候変動の問題すごいたくさんニュースを流してるみたいなのに、日本でテレビ見てても全然やってないっていうふうにおっしゃる方がいるんですけど、
なるほど、だから
だからこの番組やってますが、
わすごい、
すごいすごい今ねメッセージいただきましたけど、
だけどね、インターネット今検索するといろんなニュースを、はい、探すことができますよね、で、まあ、よく皆さんスマートフォン持ってらっしゃる方は使ってらっしゃるようなニュースのアプリみたいなやつで、テーマを設定すると、そのテーマに沿ったニュースが、たくさん出てくる、そういう機能ついてるやつ多いと思うんですけれども、でそれで気候変動とかですね、再生可能エネルギーとか、そういうテーマでいつもそういうニュースを見るように、心がけていただくと、すごくいつもそういうニュースと触れられて、自分の知識も増えていくし、考えることも増えるし、周りの人とそういう話をどんどんしていただきたいと思います。
世の中にあるたくさんの問題ってね、ある意味やっぱり地球環境問題っていうのはたくさんある問題の一つに過ぎないけども、でも結構これは重視しなきゃいけない問題の一つですよね。いやー、まだまだお話伺いたいんですけれども、
本当に、
江森さんもお仕事に戻られないといけない研究に、頑張っていってなきゃいけないということなの で
この番組の使命も感じました。
はい、はい、そうですね、
またいつでも来ますので、
あ、そうですか、もうぜひお待ちしております
よろしくお願いします、はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日で江森さんね、ひとまずこれでラストということ、
いろんなお話をお伺いしてまいりましたね。
いや、このね、1回目から第5回目のこの地球にいいことは本当に内容いきなり濃くなりましたね。
濃いというか本当にためになるというか、この番組本当、江森さんもおっしゃってましたけれども、どんどんどんどんこういう番組を広げていきたいっていうかね、深めていきたいと、まさきさん本当私思ったんですが、いかがですか？
ある意味この番組はですね、やらなければいけない番組なんです。
いや本当そんな感じが使命感を持って、まさきさん必要枠だと思いますこの番組絶対世の中に必要かなって本当にね、先生から言ってもらってもね、改めてそんな気がしました。
ですね、また江森さんにはね、機会があればお越しいただきたいと思いますので、そのあたりもぜひお楽しみにしてください。
はい、
ということで、この番組はですね、お便りね、お待ちしております。
お待ちしております、はい、おはがきお手紙の場合は郵便番号 650-8580 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいことと題してくださいね。そしてメールでは masaki@jocr.jp 正木@jocr.jp、 ファックスでは078-361-0005 078-361-0005までお寄せください。皆さんからのいろんなご意見お待ちしています。
お待ちしております。
さあ、そして来週はいつも通りお昼1時からの放送となります。ぜひお聞きください。
ということで、正木明の地球にいいこと、この辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。